FM Fuji.
FM Fuji 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉ジェイジローです。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、今日のキャンピングカーライフなんですが、ゲストに山梨県議会議員の佐藤茂樹さんをお招きしています。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、山梨県議会議員甲府市選出の佐藤茂樹でございます。よろしくお願い申し上げます。
お願いいたします。佐藤さんは平成15年に甲府市議会議員に初当選されてから3度の任期を経て、3年前に甲府市選挙区から山梨県議会議員に初当選ということなんですよね、はい、で現在は、国民民主党の山梨県連幹事長を務めてらっしゃるということなんですが、山梨県内に RV パークなどのキャンピングカー関連の施設を建設する必要性を訴えていらっしゃるとお伺いしたんですが、どういった経緯から？
ユネスコの富士山世界文化遺産指定を契機に、東京を中心とした首都圏はもちろんのこと、日本全国国外からも多くの観光客が来県されています、
はい、
それで交通手段は様々、電車、バス、自家用車、それと最近多く目にするのがキャンピングカーであります、
はい、
くしくも私のいとこがミスティックというキャンピングカーを作っています。
ほう、
昨今はマナーも相当改善されました。またキャンピングカーで来られる方々が温泉入浴や B 級グルメに代表されるご当地グルメ目当てに来県されるようでして、受け入れ側の県民もキャンピングカーの方々のマナーは良いし、何よりもお金を使ってくれるこんな方々にはもっと RV パーク整備しなきゃいけないの声が上がってきています、
はい、
で現在山梨県内には南清里をはじめ5カ所の RV パークがあり、本年7月1日にはワインで有名な甲州市勝沼ぶどうの丘駐車場に RV パークがオープンする予定となっております。現在はどうもプレーオープンをされているというふうにお聞きしておりますが、
はい、
これから山梨を訪れたい、キャンピングカーで山梨県を回ってみたいという方々にもっともっと山梨の魅力を発信し、その魅力を探って堪能していただきたいと思っています。
なるほど。で、佐藤さんが RV パークなどの必要性を感じられたっていうのはどのような考えからなんでしょうか？
そうですね、東日本大震災、熊本地震、いずれも被災地にボランティア食料支援等で行っていますが、発災直後から避難所生活、被災者の方々は相当肉体的精神的に苦痛を強いられていました、
はい、
狭い避難空間、プライバシーもない時間と空間、そんな時隔離された空間、キャンピングカーの貸し出しを利用していただいたらどんなに癒されるのだろうかと思った次第です、うん、また現に熊本地震ではキャンピングカーが活躍し喜ばれたとお聞きしています。
やはりそういうところは必要性というのは大いに感じられるところですよね。
そうですね、
はい
はい、
佐藤さんなんですが、災害時においてのこのキャンピングカーの必要性というところなんですが、もう少し詳しく教えていただきたいんですが、
はい、
はい、
やはり避難を余儀なくされた方々はご自宅にいられない事情を抱えられて避難生活を送るわけですし、はい、その場合できたら自宅と同じ条件、それに近いプライバシーが保たれることを望まれています、
はい、
一方仮設住宅、避難住宅建設までには相当な時間の経過を待たなければなりません、
うん、
その間疲労が蓄積され災害関連死という恐怖も考えられます、
うん、
そんな時プライバシーを守れるテントより格段に優れた居住性のあるキャンピングカーは好まれるのではないかと考えています。ただコスト面がちょっと心配ですね。
確かに行政面でキャンピングカーを何台もっていうのはコスト面っていうところはあるかもしれませんね。
ですね。
ただし、この熊本地震以降なんですが、やはりこの山梨県、例えばこの山梨県なんですが、車中泊を含む指定外への避難所への対策とか、そういうものはどういうふうになってらっしゃるんでしょうか？
そうですね、山梨県は首都直下型地震、東南海地震の発生被害が危惧されている地域でありまして、県下各市町村それぞれ地域防災計画を立てており、地震に対する備えはできている方ではないかと思っていますが、
うん、
実際に地震が起きた時の避難所運営は各市町村単位、私が住んでおります甲府市では各単位自治会ごとに対応、あるいは地域によっては区という単位で計画されているとお聞きしています、
はい、
避難所につきましては、4年前、2014年の2月の大雪被害、記憶に新しい方もいらっしゃると思いますが、うん、山梨県は陸の孤島になった経験から多くの県民が避難所への経路の点検を行っていると思いますが、はい、お年寄りやお子さんたち他弱者対策救護を含め、避難者の数や避難場所の把握と誘導方法、食料調達等の課題はまだまだ多いと思いますので、したがって指定外につきましてはまだまだ手が回らない、そんな状況かと思います。そんな中での軽自動車も含め乗用車での車中泊はエコノミークラス症候群の発生と相当きついものがあるのではないかと心配しています。はい、今後各自治体において車中泊の危険性を含め避難所の安心安全な運営管理の指針マニュアル作りには丁寧な対応が望まれます。
まあ、本当に今あの防災計画に車中泊を明記する自治体っていうのも本当に数増えてきてますからね。はい、そういう意味では山梨県がそういう意味での先進県になるっていう必要性もあるんではないかと思うんですが、
まさにその必要性は大ですし、我々が率先してやっぱり議員としてしっかりそれを行政に伝わり、そしてまた実行されることを望みます。
うん、なるほど。まあ、その中にまあ普段ではやはりこう RV パークのお話もありましたが、皆さん方県外の方、それからキャンピングカー楽しまれる方はまあ気軽な感じで県内の RV パークをまあ充実して楽しんでいただきたい。
そうですね、私たちが徐々に増やすことを努力してまいりますから、ぜひそういうことを利用できるというアナウンスも発信していきたいなと思ってます。
なるほど。はい、当然そうですよね、作ったけれどもどこにあるんだわからないっていうのでは困ってしまいますんで、ある意味では情報発信力、こういう番組でもこんなところにもできましたよ、あんなところにもありますよ、そしてこういう施設があるんですよというのの情報発信というのも必要になってきますね。
すごくいいチャンスをいただいても本当に嬉しいですね。
は
い、ありがとうございます。
さあ、それではですね、また佐藤さんの方にはいろいろこの詳しいお話を来週もお伺いしてまいりたいと思います。この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp ccl@fmfuji.jp までお送りください。キャンピングカーへの疑問や質問などをお待ちしています。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉J次郎でした。